時々テレビをつけて見入ってしまうあの番組の一つにファミリーヒストリーっていうあの番組があります。あのご覧になったことのある方もあの大勢いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ少し有名な、ね、俳優さんだったりとか、いろんな方 の、まあその家族の物語がこう紐解かれていくファミリーヒストリーの番組を興味深く見ることがあります。まあ、本当私たちっていうのは3代4代自分より前に遡っただけで、そこに生きていた人たちがどう生きてたのかってことさえ、まあ、知らないものだなっていうことを自分のこう歴史っていうことを考えてみてもこう思わされるわけですね。その番組を見ながら、あ、自分の曽祖父だったりとかどこで何をしてた人なんだろうかななんてことをこう考えながらテレビを見ることがあります。本当に私たち一人一人がなんか今ここにある、その不思議さというか、またいろんなこう良いことであったりとか、また必ずしも良いとは言えないような出来事も含めながら、いろんなものが織りなされ編み込まれて今の私っていうものにこうつながっているんだなということを、まあ、人のファミリーヒストリーなんかを見ながらですね、こう思い巡らすなんてことがあります。ヤコブの家族の由来は次の通りである。で、今日の創世記の37章、しばらくの間ヨセフ物語っていうのをあの読むことになりましたけども、あのそこにこう書き出しとして書かれています。創世記の最後に記されるとっても有名なあのいわゆるヨセフ物語という物語ですけども、このヤコブの家族の由来は次の通りであるっていうところをですね、最新 の、 あの聖書教会共同訳、その訳ではヤコブの歴史は次の通りであるっていうふうに訳しているんですね。まさにこうヒストリー、ヤコブのファミリーヒストリーがここから物語られていくっていう場面です。もう50章に至るまでこのヤコブの物語、ヤコブ家の物語っていうのが語られていきます。まあ、そこにはまあヨセフの物語っていうように、あのヨセフ個人の物語、いろんな歴史っていうものを追いかけながら読んでいくわけですけども、でも必ずしもヨセフ個人のお話だけではなくて、その兄弟のお話であったり、親子であったり、また当時の歴史であったり、いろんな事柄がこう重層的にこう織りなされてこう物語られていく物語ですよね。で、その始まり、このヤコブのこのファミリーヒストリーの序にあたる場面が今日大沢長老によって読まれましたけど、まあ、そこで浮かび上がってくるのは、まあ、この家族、この家庭っていうのは、まあ、問題を抱えていたっていうことです。父親ヤコブには12人の息子がいた、まあ、娘もいたわけですけど、今日の箇所では詳しくは書かれていない。12人の息子がいて、そのヤコブは一人の息子ヨセフを特別に可愛がっていた。裾の長い晴れ着を特別に作った。まあ、旧約聖書ではこの晴れ着っていうのは、まあ、王族が着る衣装を意味するみたいで、ヨセフだけなんかその王族の着るような晴れ着を一着用意して、他の兄弟たちには用意しないという特別扱いをされる17歳のヨセフがいるわけですね。で、彼は兄たちのことを父に告げ口したとも書かれています。で、これもあの新しい聖書の訳だと、あの悪い噂を父に告げたっていうふうになってるんですね。告げ口をするって、なんかお兄さんたちの悪い噂をですね、なんかお父さんに吹き込むような、ヨセフはそういうことをしてた。何を言ってたのかは分かりませんけど、畑仕事サボってますよとかですね、なんかお兄さんたちのこう評判を落とすようなことをヨセフが言ってた。お父さんから特別扱いをされて、まあ、お兄さんのことを悪く言う、そしてお兄さんたちはそのことを妬ましく思い、憎しみを持っている。まあ、なかなかこう歪んだ家族関係、家庭状況っていうのがここにあるわけですね。振り返ってみれば、 このお父さんであるヤコブっていうその人もいろんな家族の課題を抱えながら生きてきた人でしたよね。双子の兄のエサウとの関係で家督を継ぐことであったり、その祝福を騙し取るだったり、そのことで家にいられなくなって放浪の旅に出てラバンおじさんのところでお世話になって、そんなこう激動の波乱万丈の人生を彼自身も歩んできたし、でようやくお兄さんと和解をして、実家のカナン地方に戻ってきたと思ったら、また今度は息子同士が憎しみ合ってる。なんかこう人が生きる人生っていうのはなかなかうまくいかないなってことをこう考えさせられる物語ですね。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み穏やかに話すこともできなかった。穏やかに話すっていうのはシャロームっていう言葉が使われています。シャローム、平和ですね。この家庭からはシャロームが失われていた、平和ではなかった。しかもそれに追い打ちをかけるようにヨセフが二つの夢をお兄ちゃんたちに語ることで、さらにその憎しみが増すってことも書かれてましたね。タバが、私にこうひれ伏したって。でその夢を聞いたお兄さんたちは、なんだと、お前が俺らを支配する王だというのか、ますますこう憎しみが募り、また妬みが増していく。ヨセフがなんでこんな夢の話をしたのかなって思います。嫌味を持って言ったのか、全く彼が空気を読めない男だったのか、純粋に本当に見た夢をその通り語って、まさかそんな風に取られるとは思っていなかったのか、それとも特別扱いされている自己嫌悪を掲示したいために、私はこういう夢を見たんだっていうふうにお兄さんたちに告げたのか、それはこうどういうふうに読むかなと思いますけど、いずれにせよその夢を聞いたお兄さんたちは、ヨセフが王になり自分たちはそれにひれ伏す、そのことをお前言ってるんだ、そういう関係性だったってことですよね。兄と弟たち、ヨセフの関係がもうお腹の中でそういう思いいつも思ってた。それが明らかにされた。関係が悪化して、で、結局はこのことがある意味決定打になって、12節以下今日の箇所の後のところですけど、ヨセフの殺害までお兄さんたちは相談して、なんとか殺すことは思いとどまって、穴に落としたらひょんなことでエジプトにヨセフは売り飛ばされていく、そこからまた壮大なヨセフの物語っていうのが始まっていくわけですね。ヤコブの物語っていうのはそれこそこの憎しみ、妬み、また殺意、そういうものにこう溢れる物語。そして家を強制的に追い出されるようにして、ヨセフは不思議な人生をこう辿っていくわけです。だけどもこのヨセフ物語っていうのは面白いことに、神様が直接何か語りかけるとか、神が姿を現すってことはないんですね。アブラハムの物語だったり、イサクの物語っていうのは直接神様が御声をかけるっていうことがありますけど、ヨセフの物語はそういう形での神の語りかけっていうのは不思議と消えてるんですね。隠れてるんです。だけど、このヨセフの物語、またそのヤコブの家族の物語を神が導いていたってことは読めば不思議とわかる。そういうふうに語られている物語なんです。結論を先取りしてしまいますけど、創世記の50章の20節、もうこのヨセフ物語の最後、クライマックスの場面、旧約聖書の93ページ、もう直後にはヨセフの死っていうふうに書かれていますので、本当に終わりのところですよね。そこでヨセフとお兄さんたちの会話がなされるところがあります。ヨセフのセリフとして20節から、あなた方は私に悪を企みましたが、 神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくれたのです。
ヨセフはご存知のように、その後にエジプトの大臣にまでなっていき、そのことがまた不思議とお兄さんたちとの再会であり、また和解へとつながっていく出来事になるわけですけれども、そのお兄さんたちとの関係の中でも、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくれました。先ほど朗読した新約聖書の言葉の中でパウロの言葉を読みました。神は愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益と働く、そのことを私たちは知っているというパウロの告白があります。ある意味では歪んだ問題だらけの家族、人間の罪、妬み、そねみ、そういうどうしようもないものさえ、でも神が善に変えてくださった。人間の愚かさやどうしようもない罪の現実の中にも神の憐れみ深いご配慮があるということ、そのことをこのヤコブの家族の物語は私たちに告げているし、またそのことは私たちにとってある意味大きな慰めであると思うし、希望であるように思います。もちろん神様が善にしてくれるんだからといって私たちが悪を喜んですればいいとかしてもいいんだとか、そういうことではないし、無責任にまた簡単にいやあなたのそれも善に変えられますよなんてことは言うことはできない。だけども私たちの歴史であったり、私たち一人一人の営みっていうものが何かそれだけで決定されるんではなくて、神様の本当に大きな物語、神様の壮大な計画、そういうの中に置かれているということを知ることはとても大事なことであると思います。そのことを知るときに、私たちの目の前にある挫折であったりとか失敗であったり、悪に思えるようなこと、しかしそれさえも神が善に変えてくださることを信じて希望を持って生きていくことができる。ヤコブの物語はそのことを私たちに告げているように思います。ちょうど先週ですかね、普段私は金曜日に PTA のバレーボールに参加しているんですけども、その方々と夕食を共にする時間があってですね、食事をしていました。そうすると牧師に会うというのはやっぱ珍しいことなので、いろんな自分たちのなんでここにいるのかっていう、物語を物語るような時間になったんですね。じゃあケンさん、なんで牧師になったのかみたいな感じで話を振られる機会があって、ある分ではちょっとした自分のファミリーヒストリーを語る時間があったんですね。でちょうどこのヤコブの物語なんかをこう読みながら、改めて自分自身 の、 このファミリーヒストリーみたいなものをこう考えさせられる時になりました。私自身はですね、広島にいたときに、前も話したことありますけれども、キリスト教主義の幼稚園に入園したということが、そもそもこのクリスチャンになったきっかけ、大前提というか、きっかけになった始まりになっているわけです。親はクリスチャンではないんですけれども、最初に生まれたその子供を教会付属の幼稚園に入園させた。で、母親にはどうも2つの選択肢があったんですね。一つは大きな幼稚園があって、しっかりしてる幼稚園、しっかりしてるって言ったらなんか教会付属がしっかりしてないみたいな形で、設備とかいろんなものをしっかりしている大きな幼稚園、もう一つは本当にうなぎの寝床みたいな猫の額のような川沿いにある小さな教会付属の幼稚園 で、まあ、その母のお友達のつながりのお母さんたちの中で、まあ、その小鳩幼稚園っていう教会付属の幼稚園を、小規模の幼稚園を選ぶっていう、まあ、そういう選択の中で小鳩幼稚園を母が選んだってことは一つは聞いていたことがありました。ずいぶん前に父親にも聞いたことがあるんですね。父も別にクリスチャンでも何でもないだけども、長男がそのキリスト教主義の教会付属の幼稚園に行くっていうことをどう思ったのか、なぜそうしたのかっていうことを二十歳だかそこら辺の時に聞いたことがありました。父はその時に、まあ、幼い時にキリスト教に触れていれば人の道を外れるようなものには育たんだろうと、そういうふうに思ったっていうふうに言っていたんです。まあ、なんとなくわかりますよね。教会にこう期待されてる、まあ、ちっちゃい時に聖書の言葉とか宗教教育受けてれば、まあ、道徳であったりとか倫理だったりとか、まあ、ちゃんと育ってくれるだろうって、まあ、そういう一般的な期待が寄せられていたんだななんてことを、まあ、ふーんと思いながらこう聞いていました。でも2年前だったですかね、お正月に実家に帰った時に、父親から思いがけず我が家 の、 その家族の物語を聞くことになりました。まあ、私の父には、父は4人兄弟なんですね。で、まあ、末っ子なんです父は。で、姉2人と一番上に長男、私にとってはおじさんにあたる方がいるんですけど、私はこのおじさんに会ったことはないです。で、ちっちゃい時からその親父、自分の父にはその長男兄弟がいるってことは知っていましたけど、そのお兄さんは行方知らずだと、生きてるか死んでるかも知らないっていうふうにしか聞かされていなかったんです。で、実際次男の家庭にある我が家に唐沢のいわゆる仏壇があったりですね、まあ、父がその長男みたいな形で育ってきたわけです。でも本当に生きてるのか死んでるのか、その存在も私は知らないで育ったわけですけども、その正月に帰った時にその行方知れずだったおじさんが、まあ亡くなったっていう連絡があったってことを語り出したんですね。まあ、生きてた。で、しかもそのおじさんには、まあ、娘がいて、その娘さんから電話があった。父にとっては姪っ子にあたり、私にとって会ったこともないいとこになるわけですよね。で、まあ、借金を抑えて、まあ、その迷惑がかかるようなことはないということを知らせる電話だったということでした。で、そこから行方知れずで会ったこともない、詳しい話も聞いたことのない自分の兄の話を父が語り出したんですね。で、どうもそのお金の問題で、自分の家がめちゃめちゃになった、実家もこう失うような、そういうような出来事があり、またその親戚筋のそのなんだろう、少しヤクザまがいな、お金に汚いのがもう本当に幼い時から自分は嫌いだったんだということをこう語り出したんですね。で、まあ、父は言ってみれば絶縁、生きてるか死んでるかも知らんという形で、嫌気がさして、で、実際最後も借金を作りながらその生涯を閉じたわけです。で、そんな話を初めて聞きながらですね、まあ、自分の父が一枚の写真をこう見して出したんですね。で、それはまだ父は戦後生まれですから、父が生まれる前の戦中の写真で、私が生まれる前にもう父方の祖父母は亡くなっているので、祖父母にも私は会ったことないんですけども、その祖父、おじいちゃんですね、祖父が出征する時の写真なんですね。兵隊に撮られていく時の、それで私の祖母とそのろくでもない人生を送ったおじさんが長男で4歳ぐらいの丸坊主の写真で、長男のおばちゃんが写って、そのおばちゃんに会ったことがある。で、うちの父ともう一人のおばちゃんはまだ生まれる前の写真なんですね。白黒の 写真を見ました。初めてそのおじさんに僕は顔を見たわけですけども、そこに座ってる丸坊主の少年の顔がですね、私の顔なんですよね。本当にね、人ごとに見えないっていうか、私の少年野球時代の丸坊主の顔となんかもう重なるように見えて、でもどうしようもない、その父親にとっては許せない、こう人の道を外してしまったそのおじさんと、俺同じ顔してるなという、何とも言えないなんか不思議な気持ちになんかなったんですね。そしてその会ったこともない、もう実際その私が写真見た時には亡くなっているそのおじが、言ってみれば父親が私を教会に、付属の幼稚園に入れさせる、人の道に外れることはないだろうっていう、あの言葉の背後にあったのかっていうことを、なんかスーッとその時なんか不思議と私も泣けてきてしまって、父にとってはすごくその痛みを伴う言葉だったんだなって、言ってみればその家族の恥であり汚点であり悲しみをたたえる出来事でも、またその出来事が私にとっては教会と出会っていく不思議なつながりになっていた、そう私に思えて仕方がなかったのです。父がそれをどう思ったかはともかく、私がその物語を聞いたときに、そのおじのどうしようもない悪であったり罪であったり家族を悲しませた出来事さえ、私にとっては恵みの出来事として神が変えてくださっているだろう、そうとしか思えない物語に思えたんですね。人の道を外れる人間にはならんだろう、そういう思いを持って入れた道が私にとっては今ここにある、ここに立っている出来事につながっているというのは、本当私の思いを超えて、また父の思いも超えた出来事、物語であるなというふうに思います。そんなことを教えられた正月が2年前にありました。そんな話を PTA の、 その人たちとの話の中でもちらっとしたわけです。そんなこともあってこの話をしましたけれども、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民を救うために今日のようにしてくださったのです。ヤコブの家族の歴史、その物語には、本当にこう一人一人の歩みには誠に罪深い過ちをこう含んでいるものさえあるわけです。だけどもそれにもかかわらず、憐れみ深い神がそれさえ善に変えてくださる、そこにこう神の憐れみがあり、また私たちの中にあるキリストの許しがあり、また愛があり恵みがあるということを改めて思い巡らすものです。私たちもそれぞれの物語、歴史、家族の問題、いろんなところで過ちやまた問題を抱えるものです。それは誠に複雑で、簡単にその解決することを想像することのできない問題、またそういう渦中に今あるということもあるかもしれない。今日も親子分岐、大人分岐で話になったときに、そんな思いを打ち明けてくださった方がおられました。それがどういうふうに解決していくのか、またそれがどういうふうに善に変えられていくのか、全く想像はつかない、そういう渦中に置かれることが私たちにありますけれども、それでもなお神の物語があるということ、神の計画があるということを知っていること、信じることができること、私たちの思いをはるか高く超えた神の導きがあるということ、それを思います。問題だらけの私たちにも最善の神の恵みがあるのです。そのことを受け止めながら、また今週1週間の歩みに使わされていきたいなというふうに思います。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。祈りましょう。主なる神よ、今日このようにしてまた御言葉に聞くことができましたことをありがとうございます。私たちは複雑な 社会の中に生き、またさまざまな問題を抱えながら右往左往するものであります。しかし神様、なおあなたの深い計画と導きがあることを信じて、どうぞこの一週間もしなやかに健やかに歩んでいくことができますように。なお私たちに解決の道筋が見えなかったとしても、あなたの計画の中で、またあなたの息の中で導かれていくことがあることを信じて歩むことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。